こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。糸式もの森、山小屋暮らしの道具は、小川糸が長野県八ヶ岳山麓で始めた山小屋暮らしを題材にした、カラー写真を伴う文庫オリジナルのエッセイ集である、コロナ禍の中で人生の先行きに悩んでいた著者が、美しい森と出会い、運転免許を取得して東京から移住し、小さな住まいを建てるまで、そして住み始めてからの日常が綴られる。中心にあるのは移住生活の華やかな成功談ではない森の音や光、石や苔、季節ごとの変化に触れながら衣食住を必要以上に増やさず、自分にとって本当に愛しきものを選び取る過程である。山小屋の設計、薪ストーブや器などの道具、湯を沸かして茶を入れる時間、手仕事への眼差しを通じて、環境と生活の選択が心身の感覚にどう作用するかを静かに示す一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に森との出会いを、人生を立て直すための移住プロセスとして描く本書の出発点は、都会生活への漠然とした憧れや田舎暮らしの理想化ではなく、著者が困難な時期に森と出会った経験にある。人生の方向を見失いかけた時期に土地を見つけ、住むために必要な運転免許を取得し山小屋を建てる。この流れは環境を変えることが日差し飛びの救済ではなく、具体的な決断と手続きの連続であることを伝える。特に車がなければ生活しにくい場所で免許を取るという行為は、自然の近くで暮らす選択が自由だけでなく責任や技能を求めることを示している。移住後も夜の深い暗さや静けさには当初怖さを感じたという。こうした記述によって、森は単なる癒しの舞台ではなく、都市とは異なる感覚へ体を慣らしていく場所として現れる。読者は著者の選択をそのまま模倣するのではなく、自分を支える環境を作るには何を変え、何を引き受ける必要があるかを考えられる。次に、足すより削ぐことで暮らしの豊かさを図り直す。本書を貫く考え方の一つはプラスではなく選ぶ姿勢である。ここで言う削減は、禁欲や不便さを称賛することではない。物や予定、刺激をむやみに増やさず、心身が何を求めているかを聞き取れる余白を作るための方法として位置づけられている。森の暮らしでは、澄んだ空気や水、季節に応じて変わる光と音が日常の基準になる。そのため便利さや所有量だけで生活を評価する尺度から距離を取りやすい。衣食住をシンプルにしながらも、著者は器やアート、手仕事の道具を粗末に扱わない。減らす対象と手元に残して持続しむ対象を区別する点が重要である。つまり本書が示すのは、最小限主義の規則ではなく、生活に残すものを自分の感覚で吟味する実践だと言える。読者にとっては持ち物を一律に処分するより先に、日々の行為や物の中で本当に関係を結びたいものを見定める視点となる。さらに山小屋の設計と道具に、暮らしの価値観を具体化する。山小屋とその内部の道具は、本書では背景的なインテリアではなく、暮らしの思想を目に見える形にする要素である。外壁には地元のカラマツ材が使われ、室内のどこにいても森を感じられるよう窓の向きや眺望が考えられている。これは住宅を自然から身を守る箱としてだけでなく、外の環境と日々関係を結ぶための装置として捉える設計である。薪ストーブ、急須や鉄瓶、器ほく、香りにまつわる品なども、単に趣味を列挙するために登場するわけではない。湯を沸かすに茶を入れる、火を扱うといった反復的な行為に手触りや時間の厚みを与えている。著者が大切にするのは、高価さや新しさより使い続けるうちに自分の生活と結びつくものだろう。写真を含む本書の特色は、この選択が抽象的な理念で終わらず、住まいの素材配置、日用品の構えとして確認できる点にある。読者は自宅の空間でも眺め、光手に取る道具を見直す契機を得られる。そして葉のケシカの存在から、自然を観察対象ではなく隣人として捉える。森での生活を支えるのは大きな出来事よりも、季節とともに変わる微細な感覚への注意である。例えば葉が擦れ合う音は、新緑の柔らかな時期と葉が育って乾いた響きを帯びる時期とで異なる。苔は冬には雪に覆われ、雪解け後には再び緑を見せる。庭には鹿も現れるが、餌を与えて近づけるのではなく、一定の距離を保って共存する。このような描写からは、自然を所有したり演出したりする対象ではなく、人間の都合とは別の時間で変化する存在として受け止める態度が読み取れる。土地にある石を邪魔な障害物とみなさず、神々しさを感じる対象として眺める視線も同様である。ただし本書は、自然を常に優美で無害なものとして単純化してはいない。暗さや静寂への戸惑いを経て、その環境に身を置く感覚が育っていく。こうした具体的な観察は、遠方への移住をしなくても、身近な緑や天候、音の変化を生活の情報として受け取る可能性を示している。最後に、好きではなく愛しきものを選ぶ固有の愛着の基準。 題名にもなっている愛しき者という言葉は、本書の物選びと生き方を理解する鍵である。好きという評価が一時的な好みや消費の判断にもなり、売るのに対し愛しき者には時間をかけて関係を育て手元に置き続けたいという愛着の響きがある。著者は大好きな器やアート、手仕事に支えられた品々に囲まれて暮らすが、それは物を増やすことを目的としない。生活の中で繰り返し使われ眺められ、記憶と結びつくものが選ばれている。巻末の小さな愛しき者たちの紹介には、焼き菓子、食パン、調味料など食に関わる品も含まれる。住居や家具だけでなく、日々口にするものまでが生活の質を形作るという見方が現れている。この基準は他者の推薦品をそのまま集めるためのリストではない。何を怪しいと感じるかは人ごとに異なるからこそ、読者自身が便利さ、流行価格とは別の尺度で身の回りを選び直す余地が生まれる。結論として本書は、屋形家山麓への移住や山小屋作りに関心がある人はもちろん、住む場所をすぐには変えられなくても、日々の環境を整え直したい人に向く、自然の近くで暮らすための実用ガイドではないため、費用、施工、移住手続きといった詳細なノウハウを求める読者には別の資料が必要である。一方で、生活の選択が感覚や気分にどのような変化をもたらすかを、住まい、道具、食、季節の観察という具体物から考えたい読者には有益である。類似するライフスタイル本との差異は、洗練された空間や物を見せるだけでなく、困難な時期を経て森に根を下ろすまでのためらいと実行を背景に置いている点にある。またシンプルな生活を何も持たないことと同一視せず、手仕事の器や日用品、食べ物への深い愛着を残す。そのため本書は、憧れの田舎暮らしを消費する写真集というより、自分にとって必要なものと荒らしいものを区別し、自然や時間との関係を編み直すためのエッセイとして読める。カラー写真と文章が補い合うことで、抽象的な価値観が生活の手触りとして伝わることも大きな特徴である。ご支援いただける場合は、小川糸ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。